個人質問をお伝えします。こちらも質問は女性の声で、答弁は男性の声でお伝えします。はじめは、22世紀を見る皆さんに、未来をつくる北区の教育、公明党議員団佐藤和幸の質問です。私たちが想像もできない課題に直面しても、それを解決し、乗り越える力をつけられるよう、コミュニケーション能力を育む取り組みを求める。
コミュニケーション能力をはじめ、非認知の力を高める取り組みを、心の教育として、今後も生活指導等様々な場面を通じて進めていく。
教育広報誌、クオンを年4回発行しているが、紙面数に限りがあり、タイムリーさにも限界がある。教育行政への信頼と理解をより深めるため、スマホ等で読める情報発信を求める。
これからの時代にふさわしい教育施策の相互理解を図ることができるよう、提案の手法も踏まえ、より効果的な情報発信に取り組む。
隣接区と災害協定を結び、避難所を相互利用できるようにして、災害時の避難行動と支援物資を受け取る先の選択肢を増やしてはどうか。
23区間の特別区災害時相互協力及び相互支援に関する協定で、隣接区の避難所の相互利用が可能である。安全に避難できる避難所を避難所開設訓練等様々な機会を捉え案内する。
公園で花火ができる利用時間のルールや、立地条件や広さ等を検討した上で、花火が楽しめる公園を明確に定めてはどうか。
立地条件等による定めは考えていないが、時間帯についてはルール化の検討を進める。
公明党議員団佐藤和幸の質問でした。次は女性・若者の相談支援充実を、障害者福祉施設の改善を、日本共産党北区議員団山崎太子の質問です。困難な問題を抱える女性への支援に関する法律に基づく北区の支援調整会議で人選された民間団体のメンバーや各種会議の実施状況とその内容、今後の取り組みの方向性を問う。
区内を中心に活動する6団体が参画した代表者会議で、区の取り組みや支援対象等を議論した。今後関係機関との連携等の強化や、アゼリアプランへ盛り込む内容等の検討を進める。
民間法人と連携し、スペース U 等も活用して、若年女性や施設対処者も含め、気軽に立ち寄れるカフェや居場所づくり、心と体のユース相談保健室や一時的に滞在できる場の確保等を検討し、取り組むよう求める。
スペース U では相談者が相談の前後に利用できる喫茶コーナーなどを併設すると、一時的な居場所を確保している。引き続き気軽に一時的な滞在ができる場を確保していく。
若者が抱える困難やサポートの必要性について、相談・サポート窓口の設置を求める。
各種相談事業を実施し、支援ポータルサイトを設けた。引き続き仕組み作りを進める。
障害者福祉センターの老朽化に伴う施設・設備の改善を求めるが、区の見解は、
利用者の安全も第一に適切な施設の維持管理に取り組み、運営に支障がないよう努める。
日本共産党北区議員団山崎太子の質問でした。続いて、データドリブンな区政を、データの収集から活用・公開。維新・無所属議員団足立真嗣の質問です。 GIS を住基情報と連動させ、地域の住民特性が分かれば、事業者の出展や観光戦略に役立つ可能性がある。 EBPM 重視の姿勢の中、データを産業活性にどう生かしていくのか。用語解説です。 GIS 地理情報システム、 GISジオグラフィックインフォメーションシステムは、地理的位置を手がかりに、位置に関する情報を持ったデータ、空間データを総合的に管理、加工し、視覚的に表示し、高度な分析や迅速な判断を可能にする技術です。
まずは検討を進めている北区デジタル地域通貨の導入にあたり、蓄積される顧客情報を産業活性化に生かすと、データ活用を検討する。
豊島区では GIS で道路台帳を公開した結果、台帳者が減り、職員負担も軽減した。道路台帳の GIS 公開を進めた方が良いが、見解は。
現在、より多くの情報を提供できる公開型の GIS の活用を検討している。
昨年度の王子東地区デマンド型交通実証実験では、利用状況が目標に達していないため、今年度様々な工夫をし、実験の手こ入れを図ったと聞いているが、実証実験の状況は、
4月から8月までの利用者累計が1751人、1日あたり平均利用者数がおよそ14人である。引き続き利用促進策を図り、事業効果等を検証する。
住民情報の収集、特に独居高齢者について、現時点の情報登録事業の検討状況を問う。
区では、情報登録事業を次期地域包括ケア推進計画に位置づけ、関係機関と意見交換を行っている。合わせて、高齢者福祉施策検討会で有識者の助言や提案を受け、検討を進めている。
維新、無所属議員団、足立真嗣の質問でした。代わって、公平感のある保育調整を要望。多子世帯や障害への配慮を。維新、無所属議員団、加藤美希の質問です。保育園の入園調整制度において、小学生以上の兄弟がいる多子世帯にも、加点調整する配慮を求める。また、世代間の公平性を踏まえ、18歳未満もカウントするよう求める。
小学生以上を含む3人以上の多子世帯の負担も課題と捉えているが、未就学児の兄弟が別園にならないよう優先的に対応する。
障害があるお子さんを育てる家庭はフルタイム勤務が難しく、先行指数で不利になりがちである。障害児を育てる家庭に調整指数の加算等の制度が必要と考えるが、区の見解を問う。
支援の必要な度合い等は家庭により異なり、入園調整時の配慮を一律に設定することは難しい。引き続き、他区の状況等も参考に研究する。
扶養者の所得で支援をカットする障害児福祉の所得制限は、北区子どもの権利と幸せに関する条例とどのように整合性をとっているか。
現在の区の心身障害者福祉手当制度は、経済的に困難な家庭に手厚い支援をするもので、本条例の目的等に反していないと捉えている。
小学校で給食のない日でも、学童登録と同じように、一般登録の児童も、学童クラブの部屋等で昼食を取れるよう、制度変更を求める。
安全管理が難しくなる恐れといった現場の声を反映した運用であり、直ちに変更は難しい。
維新、無所属議員団、加藤美希の質問でした。今度は、人の力×デジタルの力で、区民福祉向上を実現させる。維新、無所属議員団、佐藤琴の質問です。給付金事務 DX 化の取り組み状況は、AI、OCR 導入検討状況や、マイナンバーカードによる本人確認簡素化の進捗と、今後の方針は、用語解説です。AI OCR。OCR とは、スキャナ等で入力された画像情報の中から、文字の形状に基づいて文字を識別し、コンピューター上で扱える文字データへと変換する仕組みのことです。AI OCR は、OCR に AI 技術を加え、機械学習による文字認識率の向上や、帳票フォーマットの設計をせずに、項目を抽出することを可能としたものです。
AI OCR やマイナンバー等の活用は情報収集を進めているが、費用対効果等の課題がある。引き続き、さらなる DX の推進に取り組む。
予防接種事務の効率化について、マイナンバーカードを活用した予診の簡素化や、接種履歴の確認等、デジタル化を通じた区民サービス向上と事務効率化の両立への見解は、
予防接種事務のデジタル化が実現した場合、マイナンバーカード等を活用した接種方式へと移行予定。また、接種記録は即時に参照可能となる仕組みを整備する方向で進めている。
自立支援医療制度の申請について、区におけるオンライン申請導入の検討状況と課題は、
診断書原本が必要であることや、申請様式も都が定めている等、すべてのオンライン化は困難。都にオンライン化を求め、解決策等を検討する。
北区における障害者の投票率は、障害の有無や種別で投票率に大きな乖離があれば改善に向けた取り組みが必要と考えるが、区の考えは、
障害者投票率の区独自調査は行ってないが、区は様々な方面から継続的に取り組みを実施しており、誰もが投票しやすい環境づくりに努める。
維新、無所属議員団、佐藤琴の質問でした。次は、誰にでも安全で優しい街へ。子育て支援と性犯罪対策強化。区民の味方、青木信恵の質問です。国の一人親家庭等日常生活支援事業は、17区が実施、今年度は補助基準額が2倍近くになる。北区も実施すべきと考えるが、見解は、
実施している他区の内容等の把握に努める。
自然体験や文化的体験が多い子どもは、自尊感情や外交性、心の健康が高まる。一人親家庭親子が多様な体験が持てるよう要望する。
子ども食堂に通う児童生徒が山形県戸沢村で農業体験等をする事業を開始した。家庭環境に影響されない体験機会の創出に努める。
教職員から児童生徒への性暴力、性犯罪について、加害防止、被害防止の啓発等の状況は、防止、対処に必要なルールや取り組みを整理し、保護者等も含めた周知をしているか。
公園長会等での管理職への啓発、全教職員への含む事故防止研修を実施している。個人的な連絡先交換は許されていないことと、児童生徒や保護者が確認できる場所に啓発ポスター等を校内掲示している。
東京都のユニバーサルデザインガイドライン視覚情報版を活用し、新たな印刷物は誰でも見やすい色、デザインに配慮し、既存のものも保管作業を行う等、対応の工夫を要望する。
区ホームページは文字色等の切り替えができ、刊行物は色に配慮すると対応している。
区民の味方、青木信恵の質問でした。続いて、誰もが安心し暮らせる北区を。性暴力、熱中症、家賃上昇ほか。立憲クラブ、赤江夏の質問です。放課後等デイサービスも含め、子どもたちを対象にした性暴力の件数や施設を把握しているか。性暴力と現状についての区の受け止めは、
全体的な数の把握は困難。放課後等デイサービスでは、直近過去5年間において相談はなかった。深刻な影響を与える性暴力から子どもを守る取り組みのさらなる充実が必要と考える。
高齢者及び障害者、省エネエアコン購入費助成事業について、対象となっていない他の世帯に対して、公平性をどう担保していくか、対象にならなかった世帯にも対策を要望する。
本事業はさらなる経済的負担を軽減し、熱中症リスクの高い方々の迅速なエアコン設置を後押しするため、独自の支援も行うものである。
家賃が倍額近くに上がる通知を貸主から受けた区民の事例を目の当たりにした。こうした状況をどう受け止めているか、区民のための相談窓口の充実と周知を改めて求める。
物価高騰の中、家賃等も値上がり傾向にあると認識している。法律相談、都の賃貸ホットラインの紹介等、引き続き取り組みの周知を図る。
児童生徒の自殺対策として、SOS フィルターのようなものを北コンに導入することを求める。
子ども相談ポスト等の対応が図られており、現時点で考えていない。導入事例等を研究する。
立憲クラブ、赤江夏の質問でした。代わって、区立特用改修費に100億円。課題工事、過剰工事を問う。 向井派、令和新選組所属、佐藤司の質問です。区立特別養護老人ホーム3施設の大規模改修工事に税金100億円以上が使われている。大規模改修に使った費用で水道管の修繕、新しい特用の開設等、様々なことに使えたと考えるが、高額になっている改修工事費の理由は、
区有施設保全計画の保全方針に基づき、施設の機能回復、長寿命化等を目的として、必要な改修メニューの検討を行っている。引き続き、社会情勢の変化等を勘案し、最新の実勢価格を反映させつつ、適正な積算をしていく。
清水坂アジサイ荘の空調工事費は 7.2 億円だが、宅の区立特用は高くても数千万円である。具体的にどんな工事をしたのか。
各居室等の空気調和設備、換気設備をはじめ、給排水衛生設備も含めた自動制御設備の改修工事や、福祉避難所開設を視野に入れて自立型ガス式空調機の新設工事を実施している。
清水坂アジサイ荘の電気設備やエレベーター工事等について、機器本体だけの更新ではなく、すべてを見直し取り替えているが、工事内容が課題になっていないか区の見解を問う。
機器の更新と設備の持続的な運用を確保するために、配管配線等の改修工事を行っている。今後も利用者が長期にわたり安全安心に利用可能な施設となるよう工事を実施している。
向井派、令和新選組所属、佐藤司の質問でした。以上、個人質問をお伝えしました。